Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。本日のトピックはね、結構珍しい話題じゃないかなと思うんですけれども、姑対魔女っていうタイトルにしておこうと思います。まあ対立のお話ではないのね。なぜなら多くの人たちから、これまで私イベントに参加した方々とか、時あるごとに結構皆さんね、姑さんのお話とか、こういう時まさみさんだったらどうしますかみたいなね、相談は結構頻繁に来ます。まあでもね、その度に、まあ、ブログであったりいろんなこととかね、まあ、自分に集中するっていうことなどで、皆さんはまあ結構意識向いたりしてきたり、まあなんていうのか、クリアしてきたり、 You know, it's not a part of, you know, your issue って、まあ、それがあなたの問題ではなくて、あなたが自分をどう見つめるかって話をしてきたんだけれども、まあ、ここでね、もっとみんなが絶対聞きたいんだろうなと思う姑と魔女って、まあ普通は姑対嫁なんだけど、なんでここで魔女っていうかっていうと、私の、まあ、義理の両親っていうのは、もう私が結婚してほんとすぐの頃に、まさみは魔女だよねっていうことを言われて以来、私はその時って自分の前世を思い出してないので、その魔女自体の前世をね、だからあ、こんな風に見るんだって思ったことがあったんだけども、まあそれで落ち込むとかそういう話ではないのよ。なので私が持ってるお姑さんとか義理の両親に対しての、そのなんていうのかな、対応とか姿勢っていうものを今日はお話ししたいと思います。そうすることで皆さんの気持ちが少しでも気が楽になるなら、まあ幸いだなと思ってお話していきます。前もって言っておきますね。まあ、今はね、私の両親も亡くなったし、義理のお父さんっていう方もだいぶ前に本当亡くなって、もう20年ぐらい経つのね。だから義理のお母さんだけが残っているんですけれども、なので今日のトピックは、姑っていう義理のお母さんっていう方を対象にして話が進むと思うので、前もって言っておきますが、嫌いではないんですね。もちろん義理の母っていう人には感謝をしているし、なぜならこの人あって、私も主人と出会えたし、そして私もね、自分の子供に出会えるっていう体験をしているので、もちろん感謝をしているんです。なぜなら私は Facebook とか一番最初の頃にやり始めたのって10年以上前なんだけれども、私がねやってるスキンケア事業の方で、やっぱり SNS を使うっていう、まあ、指令というかね、そういうアドバイスが出て、日本に Facebook がまだ上陸してない時なのね。私自分のライフどうやって案内するのなんて思ったんですよ。でもあえてその頃ぐらいから、まあ、義理の母とかね、すごく Facebook にハマっていたので、じゃあ私たちがやってることを日頃はね、まあ、報告する機会もあまりないので、こんなにハマってるんなら、まあ、一人暮らしだしね、だったらまあ Facebook 見てもらった方が一番いいだろうと思って、なので母にはね、もうお母さんのおかげで Facebook はねすごく瞬間となって、まあ、お母さんたちとかね、まあ、遠くにいる、その時はまだうちの父とかまだ元気だったので、姉とかにも見てもらおうっていうことでね、日本がオープンして一生懸命 Facebook を教えたんだけども、まあ、基本的に沖縄にいる家族はあんまり見る機会がなくて、でもうちの義理の母のおかげで、ちょっともっともっと投稿しておこうっていうことで、ライフスタイルプロモーターっていうのも出来上がっていたので、そういう面ではお母さんにありがとうねっていうふうにお礼はしたことはあります。もちろんいろんな点でね、褒めることができることとか、感謝するところは私もちろんするし、でもちろんね、そういう中でもうちの主人は結構家族のことはすごい大好きな割には、家族にコミュニケーションとか電話をするっていうのがあまりなくて、私はねもう両親とも他界しているので、主人には親が来てるうちに親孝行としてね、できることより会話を多くするとか、元気っていう声をかけるってことは息子なんだがやるようにしてって言いつつもやんないので、なので電話をかけてあげたりはするんですね。なのでそうやって、まあ、主人の電話から電話をすると、まあ、大抵電話を取ってくれるので、まあ、そうやって一緒になって話をしたり話を聞いたりはするんです。 まあ、ある意味嫁としての義務はしっかりとできることをやるべきことは果たしてはいるんですね。でも無理に果たすってことは私はしないです。例えば結婚して義理のねお姑さんがいたら、もちろんねそこには学べることってのはいっぱいあると思うのね。私も結婚をして主人が慣れ親しんできた味っていうものは覚えたいと思ったので、もちろんお母さんのレシピ、お母さんがどんな作り方をしているのかっていうものをすごく学んできて、今でもそのなんていうのか、お母さんのレシピでお料理作ることは多いんですね。まあ、まさにアメリカンディッシュですよね、そういうのは。または、まあ、ホリデーミールとかね、そうすることによって主人もね安心できることもあるし、やっぱり喜ぶので。ただ年上だからとかお母さんだからっていう理由だけで自分のやりたいように、または自分がコントロールしたいようにすることに沿うことはできないっていうのははっきり言うわけではないけれども、もちろん喧嘩をするわけではないけれども、でもまあやりたくないことはやらないっていうスタンスを私は結構貫いてきた人なんですね。これはねどういうことかっていうと、まあこれはね誰にでも言えることなんだけども、年をまあ置いてるっていうか、年上だから何でも当たり前って思うこともないし、年を重ねた人の意見が正しいとも思ってないんです。人それぞれの生き方があるので、例えば私が子供から学ぶこともいっぱいあるし、だからお母さんが偉いっていうスタンスもないし、なので私はどんな時でも人として接して、人としてしっかりと絆とか信頼を築いていきたいって思ってる人なんです。だからね、特に日本なんかそうかもしれないけど、これまで守ってきた風潮があって、それを守りたいっていうのは、ただそれを守らなければいけないと思ってる人たちもいれば、またそこに変わるチャンスもあると思ってる人たちもいるわけよね。なぜなら親とか古い風潮の意見を大切にしすぎて家族を台無しにしてしまったり、夫婦関係がこじれてしまって離婚になったりとか、そういう人たちも結構見てきているので、そこはなんていうのかな、年上はもちろん尊敬はします。でも年上だからといって全てを聞き入れるっていう姿勢はまず私にはないんですね。例えば先日皆さんにね、父の戦争体験の話をしてきました。そうするとやっぱり沖縄でね、私は命を大切にするっていうことをすごく学んで育ってきたので、誰に対しても思いやりを持って接するっていうことがやっぱり私の中に強く根付いているわけですよね。そうするとやはり国際結婚なので、違うカルチャーがあれば、もちろんリスペクトして無理に私がこの文化とかその習慣は嫌いなんてことはもちろん言いません。でも例えば相手が誰かを傷つけるとか、そういう時に私が従うっていうのはまずないっていう、そういうお話なんですね。子供たちが小さい頃はすごく義理の母の矛盾なところを結構見たんです。普通の人であれば、まあ、それをね全部飲み込んで義理の母さんだからって子供たちに我慢させなさいっていう人もねいるかと思うんだけど、まず私はそれは納得いかないので、おばあちゃんっていう権力っていうものを使ってね、子供たちに嫌な思いとか嫌な体験っていう、まあなんていう意識をねすることはないと思うんですね。なので結構、まあ、気分屋のおばあちゃんで、まあ普通に接していたり、ただ友達として会えば私は、まあ、きっと絶対にそういう嫌なところは見なかったと思うし、まあ普通に接して会う人ねと思うんだと思うんですね。でもやはり家族として付き合った時に、もちろん私の親とね、その義理の父母とか彼らの 私の子供たちに対する接し方っていうのは時にはやっぱり違っていて、まあ、うちの主人は姉、主人、妹っていう3人兄弟の真ん中でもあるので、まあ、そうすると大抵多くの場合って末っ子がやっぱり気に入られるわけよね。だからまあお母さんのお気に入りは末っ子の一番下の妹ちゃんで、まあ、そうすると、まあ、いろんなところでお母さんっていう人はすごく、うん、うちの子供であったりまたお姉さんのお子さんとかにこれってさって私は納得いかないっていうようなこと、まあ、子供たちにわざと我慢をさせるみたいな、まあ、そういうところが結構あって、で一緒に集まって親戚でね、まあ、いとこ同士集まってると楽しいわけよね。そういう時に結構納得いかない矛盾っていうのがあったり、子供たちが嫌な態度をされたりとかっていう時にはストレートによしてくださいっていうことはもちろん言わないんだけども、まあそういうところで私って実はスマイルキラーってなんかニックネームがついてるぐらい、にっこり笑って嫌味を言うっていう、だから絶対的にしない方がいい人間だと思うのね。そういう面ではね、まあすごくお母さんに、まあ、遠回しにね、もちろん、まあ、何の話をしてるのかっていうまとえたところで、こういう、まあ、なんていうの、接し方は、私は好みでないっていうこと。で、子供たちを大切にしてもらいたいっていうことは、すごく言ってきたんですね。いうことによって、結構もちろん、そんなこと言われることはないわけなので、まあ、結構怒って出て行ったりとか気分転換に買い物に行ったりとかっていう姿を何度も見てきて、そうするとまあうちの主人のね、まあ姉妹なんかみんなからするとお母さんはもう何を言っても変わる人じゃないんだから我慢しなさいみたいに言われるんだけど、あなたたちは娘息子なわけだから、あなたたちは我慢するって決めたんならあなたたちはそれをすればいいと。でも私はある意味義理の娘だし、子供たちもこんなおばあちゃんの傲慢な態度を我慢するために生まれてきたんじゃないっていうところは、そういう時ははっきり妹さんとかお姉ちゃんにも言ってきたんですね。そこで嫌われようが何しようが私は構わないと思ったんですよ。なぜなら例えばいじめをねされていても我慢しなきゃいけないっていう道理はどこにもなくて、いじめに近いことなんて学校以外でもいくらだってあるわけで、そうすると私は心地よくみんながハッピーになるっていうところをすごくいつも優先していたので、でそして何よりも子供たちにどんな状況でも我慢しなきゃいけないっていうことは一番教えたくなかったこと。だから子供たちが違和感を感じるとか、またはおばあちゃんがこんな風に言ったんだけどお母さんどう思うって素直に私に言えるように、でそして話をして、じゃあそれだったらちょっとお母さんが話してみるって、でそれでもやっぱりねやるんだったらもちろんその時に必ずお母さんを呼んでねっていうように、子供たちに必ずあなたたちの味方よって、お母さんはどんな時でもあなたたちを優先に守ってあげるっていう姿勢を私はずっと見せてきたんですね。だから家族だから我慢しなきゃいけないとか、家族だから理解しないといけないって、理解するにはいいことは理解しても悪いことを理解して我慢するっていう、そういう理論は私の中にまずないので、そうしてくるとね、やはり矛盾が矛盾を呼んでいくし、嫌なバイブは嫌なバイブをし、ましてはそういう嫌な習慣を子供たちには絶対習得してもらいたくなかったので、そういうところで多くの皆さんが姑だから我慢しなきゃいけないとかっていう時に、なんでですかって私はよく聞いてきたのね。ライトさんは国際結婚だから分かんないんですよって言われたことはもちろんあります。でもそうかなって、どこに行っても人間として人として見た時に、例えば姑とか義理の娘とかそういう殻を全部破った時に、一人の人として受け入れられることと受け入れないことっていうのは、例えば義理の母以外にも兄弟だってあると思うのね。だからこそ受け入れられない内容を無理に受け入れようとか無理にしようなんてしていくと、絶対にそこに心のしわ寄せが来るの。 ストレスはかかってくるし、だからこそしっかりとお互いにとって何がベストかっていうことを私も一方的に言うんじゃなくて、こうしてくれたらみんな嬉しいし私たちも嬉しいんだけど、これをできますかとか、やってもらえませんかっていうことは言ってきました。でもそれが受け入れられないんだったら、あ、じゃあ仕方ないですねっていうところになるわけであって、一方的にあなたの子が嫌いなんてことはもちろん言ったことはないです。でもここも優しくね、こちらも優しく接してるなら、あなたも優しく接してくださいって、あなたの普通のこれまでの習慣で傲慢な態度や人に嫌なことをするのをみんなが理解してるなら、全ての人が理解するわけではないってことをあなたも理解してくださいっていう感じですよね。まあでも一番最初にね、あの本当に私なんか陰口で、マサミは魔女なのよね、違ったセンスを持ってるから、あの子は魔女だからっていう風に言われた時に、あ、こんな風に見るんだなった時に、ある程度私がやっぱりはっきり物事を言う時に、やっぱり魔女をねって言われたりもしたけど、まあそれはそれでいいかなと思ったんですね。そう思うんだったら自由にどうぞって思うわけだし、でも年老いてきてるので、そういう点で主人に大切にできることは大切にして、私ももちろんねって、自分の子供とか自分自身に嫌な態度をされなければ、もちろん普通にこれまでも接してるし、そういう関係性があったとしても、行くたびに必ず幸せになるようなこと、もちろんお世話もしたり、もう料理も作ったりっていう普通に私ができることをしてきたし、まあ、Facebook を公開したことによって、最初なんかやはり私なんかカフェに行く写真とかがやっぱり多かったので、そうすると、まあ、向こう側の親戚やいろんな人には嫌味もいっぱい言われました。まさにいつも遊んでばっかりよねって。そうしているうちにどんどん、うん、私の習慣っていうものを見てきて、そしてちゃんと家族にも接している、そしてしっかりとお料理を作っているってところを彼らはどんどん見ることによって、あ、自分たちが誤解があったんだなっていうことを改めて、すごくみんなが私のことを理解してくれたり、まあ、親戚のおじさんとかおばさんであったり、義理のね、まあ、兄弟であったり、でそういう人たちも、あ、すごくよくやってるよねって、そうするとやっぱり、あ、うちの主人なんかね、まあ、すごく大切にされてるんだなっていうところを見て、文句言うこともどんどんどんどん減っていって、ゼロにはなってきました。なぜなら人の生活とかいろんなスタイルっていうのはあるわけで、そこに干渉される理由もないし、だからといって喧嘩する理由もないので、まあ、私はこれが仕事ですとか、私の生活は私の生活のスタイルがありまして、まあ、どうぞ真似をしたかったらやってくださいって、でもあのとやかく言われることはないって思ってたので、結構スルーはしてきました。なのでね、いろんなことをいろんな人たちが、例えば義理の家族であったり、自分の兄弟や自分の親であっても言う人はいると思うのね。例えば姑さんに今日魔女なんて言ってるけども、そうじゃない周りの家族たちが理解を示すかどうかっていう時には、自分がやったことのない、自分が体験してみたいこと、または全く未知の世界のことを誰かがやっていたら、絶対それは時には不満にする人もいれば、それを称賛する人もいる。だからこそ称賛できない人であれば、それは相手に問題があって、私サイドの問題でもないので、そうなってくると、やはり人間として、人としてどう接していきたいか、お互いがいい関係性を築けるって、友達とかと同じだと思うのね。それが家族っていう、そのなんていうの、タイトルだよね。そういう肩書きがついたことによって、よりそこに我慢がついてくるかって、そうじゃないなと思うので、今日のお話が皆さんのお役に立ったか分かんないけれども、多くの人が姑がっていう時に、あなたの人生、姑さんに尽くすために生まれてきたわけでもなくて、あなたはその人たちに、なんていうのかな、尽くすために生まれてきたわけではないっていうことを皆さんには知ってもらいたいなと思います。で、そしてお互いがいい関係性を築いて、お互いがハッピーになれるんなら、よりそれが一番だと思うので、まず自分が何であるのかね、あのそこはね、しっかりと認識していきながら、 Find your way for happiness、 必ずあなたから始まる幸せっていう見つけ方はいっぱいあると思うので、ぜひそこをね、理解して、 自分の意識チェンジ、そして行動チェンジ、そこから習慣チェンジ、そして周りに理解が高まることを私も祈りながら、今日は熱く20分も語ってしまいました。まあでもお母さんにこんなことされたことあるんだよみたいなね、そんななんかあの姑なんか文句大会になったら私も参加してみようかな思うけども。Anyway, everyone, thank you for listening today. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。